QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー、私もアマチュア無線やってルーシー、よろしくね。移動ですか？
はい、皆さんこんばんは。 JK1MIG 鈴木でございます。3月27日、第670回目の、QRL でございますね。3月もですね、今日で終わりでございますけども、あっという間にね、お正月から3ヶ月、過ぎていったなと、そんな感じでございましてね、まあ、毎年ね、この3ヶ月っていうのはね、まあ、特にね、早く感じる感じですよね。もう本当お正月過ぎてね、あっという間でございましたけどね、まあ、桜が咲く時期と、ね、なりまして、皆様ね、時期いかがでございましょうかね。まあ、ちょうど今週末からね、来週末あたりはですね、この地域大体ちょうど見頃を迎える頃かなということで、どこのですね、お花見スポットもですね、大にぎわいになるんじゃないかなと、まあ、そんな感じでございますけどもね。まあ、寒い日もありましたしね、まあ、暖かい日、そして暑い日なんかもありましたけどもね、まあ、非常にね、この時期になりましてね、陽気良くなりましてね、お出かけにもちょうどいい時期かなと、そんなね、時期でございますね。まあ、4月はですね、過去にこの東京地方、雪が降ったっていうね、こういう記憶もありましてですね、桜に雪がかぶってるね、そんなニュース映像をですね、なんか流してるとかもありましたけどもね、まあ、4月に雪が降るっていうのはね、まあ、地域によってはね、やはり季節ずれてますからね、あるんでしょうけどもね、まあ、ちょっとね、そんな異常なね、事態、この辺時々起こりますんでね、まだ油断はできませんけどもね、まあ、今年はおかげさまでというか、なんというか、冬用のタイヤをね、一回も履かずに終わってしまいましたね。はい、仕事でそちらの方へ行くということもですね、機械的にありませんでしたので、タイミング的に良かったんでしょうかね。一度も履き替えずに、昨年購入したですね、スタッドレスタイヤはそのまま、しまったままになっておりましてね。はい、そんな時期でございましたけども、いよいよね、来週はもう4月ということでございまして、番組 QRL は3月最後の放送となります。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ。ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、今日もね、早速 QRV コーナーをお送りしたいと思います。3月のね、最後の日ということでね、まあ最後の日ということではないですがね、放送が最後でございますけれども、年度末ということもね、ありまして、慌ただしいね、3月でございましたけどもね、まあ4月になってもね、まだ年度末のですね、業務がね、終わりきんなくて、バタバタしちゃった、そんなような状況でございますけどもね、皆さんもね、さぞお忙しい方もね、多いのかなと思いますけど、まあ、そんな中で先週はですね、まあバンドの方もですね、まあ、3月というとですね、やはり一番最後で、東海 QSO コンテストと、大都市コンテスト、これがね、行われておりましたね。ちょうど20日の木曜日ですかね、春分の日、こちらでね、行われておりましたけど、まあ、賑やかでございましたよね。はい。東海コンテストもですね、大都市もね、やはり参加される方はすごく多いですよね。 ということで非常に賑やかでございましたけどね、共に、東海コンテストは6時間そして大都市は3時間ということでね、ちょうどあの東海 QSO コンテストが終わった15時そして15時から3時間大都市コンテストということでね、まあ、この2つを連続してね、参加される方も結構多かったのではないかなと思いますけどもね、参加された皆さん方いかがでございましたでしょうかね、結果はいかがでございましたか。まあ、あの4月になりますとね、もうおなじみのオール JA コンテストがね、開催ということでございますけどね、まあ、ちょうど1ヶ月先になりますけどもね、今年は67回目なんですね、オール JA コンテストね。もう67回目というのはすごいですよね、そういうわけで皆さん毎年ね参加をされているということでねございますけど、まあご承知の通りバンドはですね HF 帯とそれから 50MHz ということでね、それぞれのバンドね賑やかでございますよね。まあ、毎年このオール JA コンテスト、最近はね学校のクラブ曲は少なくなってきましたけれども、無線部ね、この学校の社団曲無線部はですね、新年度、ね、新入生を迎えて最初に参加するのがこのオール JA コンテストということでねございまして、まあ、私も非常にそのイメージが強くてですね、まあ、メジャーコンテストとしては、まあ、QSO パーティーは別としましてね、コンテストとしては、JA コンテストが まず最初のね、コンテストということで、皆さん参加されるということでねございますけどね、まあ、今年ね67回目ということでございますけどね、私が学生時代ね参加してたのはもうそれこそ、第20何回とかねそのぐらいだったのかなという感じがいたしますけどもね、もう67回も回を重ねているんですね。はい、まあ本当にね皆さん多くの方が参加をされるコンテストでございますけどもね、まあ、あの毎回番組でもお話をしてますけどね、このコンテストではですねログの提出がつきものでございますが、もう最近は PC のログがですね、ロギングコンテストのロギング用のものがありますのでね、こういった非常に便利なものを皆さん使ってらっしゃるというふうに、ね、思いますけど、中でもね、このコンテストで電子モードで出る方、これはですね特に PC との連動と合わせてログがですね同時にできて、で当然あの提出用のファイルもすぐに作成できるということで非常に優れもののアプリケーションがございますけれども、まあ、こういったものを使ってね QSO されている方大変多いと思いますけども、この電信をですね時々番組の方でもご紹介をしておりますけど、まあ、コンテストでまあいきなり参加する、いきなりデビューする人はいないと思いますけどね、普段のこの電信の、QSO をされる際のですね、最初のこの、こう、取っかかりをですね、ぜひ、このオンラインの QSO でね、やっていただきたいなというふうに思ってるんですが、その前に、やはり符号を覚えてですね、受信の練習をまずしておかないと QSO が成立しませんので、このあたりをね、まあ、番組でも時々ご紹介をさせていただいておりますけどね、モールス練習用の、オンラインの、ね、アプリがございましてね、これがあのサイト名としてリーダーアプリですね、という名前、こういったところで公開をされておりまして、これをお使いの方ね結構多いと思いますけどもね、はい、でこのリーダーなんですけども名称で使われておりますが、これは日本でいうトンツをですね、この欧米の皆さん方はリーダーというふうに読むと、ということで、まあ、ツーとツーとがですね、ダーディーダーディーというふうに、ねなるということでございますけども、まあ、和文、欧文、両方ともですね、受信練習ができるということで、いろいろなモードで使える、サイトで、オンラインの練習ができるということでございますんでね、これはあのプロの通信士のですね、受験などにも対応できるものがあったりというようなことでですね、非常に優れものでございましてね、まあ、私今でも時々これを使ってですね限界に挑戦したりしてるんですけどもね、まあ、なかなか難しい、速度になってくるとねなかなか難しくなってきたり、特に和文の場合ですね、この普通の単語とかですね名詞とか、まあ、そういった固有名詞そういったものが、立て続けに出てくるのはですね大体取れるんですけど、暗号になるとねやはり難しいですよね。いかにあの和文ですと、この単語からですね想像して、こう受信してるんだなっていうのは、まあ通常の QSO でもそうですけどね、はい、なのでこの暗号になりますと全く次の文字が予測できないので逆にとっても練習になるということにね、改めて気がつきまして今もやっているということでねございますけども、はい、 まあ、こういったサイトございますんでね、まあ、コンテストはもうもちろん、まあ非常に電信モードでも非常に速い速度で、皆さん更新をされているんですけどもね、まあ、普段こういったオンラインサイトでですね、練習されるというのも非常に、良いと思いますのでね、まあ、コンテスト前の耳慣らしされる方もおられますでしょうし、またあのコンテストモードのですね、このいわゆるモールスアプリ、こういったものもですね出回っておりますので、こういった形で練習されている方ももちろんおられると思いますけどもね、はい、あのぜひぜひあの番組ではですね電信モードを推奨しておりますので、これからねトレーニングをしてデビューしたいという方はぜひこの先ほどねもうご紹介しましたけど、このディターアプリというねモールス練習アプリというのがありますので、こちらの方をまずねご紹介させていただきますんで、ぜひチャレンジしていただきたいというふうにね思います。まあ昔そのね、学校にある無線部に入りましてね、このコンテストに本格参入というかですね、本格参加したのがやはりその学校の社団局にこうね入部した時からのスタートでございましたけども、最初から私はあの電信モードを担当してですね、やっておりましてですね、まあそれで非常にあの何て言うんですかね、上達というかね、ちょっと一皮むけたなというね、そんな感じで非常に洗礼を受けた覚えがあるんですけども、このね4月のオール JA コンテストというのはですね非常に思い入れのあるというコンテストでございましたけどもね、まああの電話モードね、電話モードでの、コンテストっていうのはね、だ逆に私はあまり、やった記憶がないんですよね。はい。で、電話モードでもやはりですね、まあ、最近は便利になったとはいえですね、CW のようにですね、まあ、あの、便利なものがあるわけでもないし、音声アプリを使ってですね、やられてる方もおられますし、いろいろかと思いますけどもね、皆さん工夫をされて、やられてるんだと思います。まあ、PTT の操作一つもですね、フットスイッチを使ってですね、両手を開けてですね、アプリケーションでログを入力しながら送受信をやられているという方もね、たくさんおられるかと思いますし、いろいろかと思いますけどもね、はい、今いろいろ便利グッズがあるんでね、コンテストも非常に参加の方法がね、変わってきたんだなという感じでございますけども、はい、皆さんいかがでございましょうかね。まあ、コンテストを機にですね、より、こう、深く練習を始める方もおられると思いますしね、またより、電話モードで、このコンテストにチャレンジしようということでね、いろんな形で訓練をされている、あるいは、この送受信の、この切り替えとかですね、ロギングのこの環境といろんなものをですね、考えてあの作戦を練っている方もたくさんいらっしゃるかと思いますけども、まあ、ぜひぜひまた、新年度始まりましてね、オール JA コンテストからぜひ、皆さんチャレンジをねまたしていただきたいなというふうに思うところでございます。はい、というわけでございまして、 QR ウィークは以上でございます。はい、それではこの辺で一息つきまして楽曲をお送りしたいと思いますが、今日はね先ほどもちょっと話題に出ておりましたけど、桜という楽曲、これはねケツメイシの桜をお送りしたいなというふうに思います。これはねちょうどね20年ぐらい前の楽曲ですね。はい、この時期ねこのケツメイシというとねこの曲を私は思い出すんですけどね、はい、2005年の2月リリースということですからね、まさに、20年前ということでね、まあ、皆さんね20年前はね、どんなことやられておりましたでしょうかね、この楽曲がねヒットした頃の曲を聴くとですね、やはりその頃の思い出というのはね蘇ってきますよね。はい、今日もねそんな楽曲1曲お送りしたいと思います。ケツメイシの桜。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画はアマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね59コーナーお送りしたいと思います。いつもね本当皆さんいろいろとねメッセージありがとうございます。いろいろね番組に対するね、ご希望とかですね、皆さんの体験談とかですね、こんなことありましたといろいろお送りいただくんですがね、まずね最初の方はですね、ちょっとこの珍しいところご指摘をいただきました。この方はですね、お名前がですね藤島さんという方ですね、メッセージありがとうございます。いつも楽しくためになる放送ありがとうございますということでね、お聞きいただきありがとうございます。 ポッドキャストアプリのアイコンについて気になりましたのでメールしました。FM ウエスト東京の東京 TOKYO が TOKTO になっています。お気づきでしたらすみませんということでね、さらっといただきましてありがとうございます。これね、調べてみたんですけど、この iPhone 用のですね、ポッドキャストのサイトなのかな、これで、そこで使われているのがね、これ多分ね、かなり前のやつで、しかもこの、バナーというか、このスペルがね、一時ちょっと間違ったまま、使ってた時期がほんの一瞬あったんですけど、それが今も使われているというね、そんな感じなんですけど、これは、今のやつに差し替えるのはどうすればいいんですかね、これね。私はちょっと iPhone 使いではないのでね、このあたりわからないんですけど、まあ、こちらご指摘いただいた通り、確かにですね、 TOKYO の Y がですね T になっておりましてですね、そのままバナーを間違えて作ってた時だったんですけど、これもでもかなり前ですけどね、これね、はい、これが未だにその、公開というかね、登録されているこの番組の、ところに使われているということで、これちょっとね、変更をもしできるようだったらしたいなということでね、ちょっと調べ中でございますけども、はい。どうも藤島さんありがとうございました。ポッドキャストの方はね、いろんなところでね、ご紹介いただいておりますけどもね、はい。ありがとうございます。iPhone を使ってる方はね、いろいろとこう、このサイトを使ってらっしゃる方もね、多いと思うんですけどもね、ぜひぜひ、また確認をさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。貴重な、ね、情報でございました。ありがとうございました。はい、そしてね、次の方はね、この方は、山形市 JR7HLA、お名前がないですね、山形市からありがとうございます。ハイバンドの不備なコンディションで18-24のヤギを上げました。自作ですか、そこそこ楽しめます。自作っていうのがいいですね。サイドの切れがかなり自作なのですがいいようです。FB 比は2襟にしてはそこそこです。アルミパイプを利用しています。ホームセンターで買ってきましたあ、なるほど。24メガはフルサイズ、18メガはコイルをエンドにつけています。アバウトで巻いたコイルですがとても重く動いています。こんなもんでも使えるんですね。アマチュアの良いところだと思います。マストクランプやエレメントブラケットは使っていたアンテナの残骸、バランも自作をして、コアを巻いて作りました。しばらくこれで楽しめそうですということでね、ありがとうございます。自作でアンテナいいですよね、これね。はい、二装置ということでね、十分かと思いますけどね。18メガの方はね、コイルを入れているということで、まあ、このあたりね、アルミパイプにうまくね、かませているんでしょうかね。このあたりのね、テクニックもいるのかなと思いますけども。そうですか、まあ、ホームセンターでね、部材、パイプをね、お買いになって、ね、ブームと一緒に、お作りになったんだと思いますけどね。またそして、他の今まで使っていたアンテナの残骸を使ってですね、このエレメントブラケットとかね、マストクランプ、こういったものをご利用になっているというの、これまたいいですよね。ね、やはりアマチュア無線ですからね、何か一つこの自作したものを使って運用するというのはいいですよね。はい、なかなか最近無線機もですね、送信機、受信機、まあ、受信機はいいとして送信機ね、技的の関係もあってなかなか自作で運用しにくくなってきているというのはね、ありますのでね、まあ、こういったところも、アンテナとかですね、こういったもので自作をされるというのは非常にいいことかと思います。またね、ご自身のこの知識の向上と体験も、重ねてきますのでね、非常にいい、ことかなと思います。またね、いろんな形で移動運用されている方もですね、便利グッズを作ったり、ね、VUHF のアンテナを作ったとかね、そういった方も多いですよね。まあ、50メガとかですね、高い方の周波数の磁石ですと、まあ、そこそこの大きさで、いいんですけどね、単波帯ですとね、やはり、低い周波数になればなるほど大きくなりますのでね、磁石もそれなりに大変になってくるんですけど、もうこのハイバンドといわれる、まあ、18メガ、24メガとかね、28メガ、こういった周波数帯ですとね、お手軽サイズ、まあ、お手軽ではないんでしょうけどね、作れますのでね、よろしいかなと思います。まあ、自作のアンテナをご自宅で上げる場合ですね、やはりタワーの上とかルーフターの上にね、お上げになってるんだと思うんですけど、機械的な強度のね、問題もありますのでね、その辺だけはね、十分ご注意をね、いただきたいというふうに思いますけどもね、まあ、いろいろとね、エレメントが落ちたり、いろんなことをしますとね、大変なことになりますのでね、特にエレメントを途中でつないでる場合ですね、こういったところはジョイントの部分とかをしっかり、 していただくと、まあ、特性的にもね、接合部分がしっかりしてないと、信号がガタガタガタガタしますのでね、気になるところでございますけどもね、こういったところもご注意いただいてですね、しっかりとしたものでね、作っていただければというふうに思います。はい、まあね、自作のアンテナでね、そこそこ楽しめておられるということでね、これ非常にいい、アンテナではないのかなというふうにね、拝読させていただきました。どうもね、ありがとうございました。またぜひ、レポートなどね、いただければと思います。ありがとうございました。さて、もう一方、この方はですね、この方、埼玉ですね、埼玉県戸田市、お名前がですね、JD さん、サフィックスの一部ですかね、JD さんですね、ありがとうございます。カムバック中ですということでいただきまして、ありがとうございます。最近の無線はよくわからないのですが、少しずつリハビリ中です。全くやったことがないわけではありませんので、基本的なことは、理解していますが、最近のデジタルモード等は知らない部分なので、勉強中です。PC が必須になっているんですね。私が運用していた頃、ハムログは DOS の時代、DOS の時代ですね、Windows 版になる頃に QRT をしてしまいましたので、それ以降使ったことがありませんでしたが、先日インストールをして使いやすく便利に進化していると驚きました。GCC や JCG など DXCC のハンティング、またあるいはさまざまなアワードでも集計対応ができるということで非常に便利ですね。今後は FT8 などのアプリケーションをうまく使用できるように、まずは設定からスタートしようかと思ってます。番組でも時々浦島太郎対策を取り上げていただくと嬉しいですということでね、いただきました。ありがとうございます。そうですか、DOS 版のね、こうありましたね、ありましたね、というか私も使ってましたけど、ハムログは DOS 版の頃にですね、昔のデータをですね、少しずつ入れてて、途中で Windows 版になって、なぜかですね、データがうまく移行できなくて、これは私のやり方が悪かったんでしょうけどね、もう一回最初から全部入れましたっていう記憶がありますけど、はい、DOS は DOS 版で軽くてよかったですよね。はい、そこそこの PC 使わなくても、まあ、昔古い PC でもね、当時 MS-DOS 版で使えたんですけど、Windows 版になりましてね、少し変わってきましたけど、それでもね、やはり汎用性が非常に多くてですね、もうこれはもう定番のアプリケーションですよね。浜田 OM にはですね、本当に頭が下がる思いでいっぱいでございますけども、この集計がですね、非常に便利になったって、これはもうね、本日のコンテストの話題でもお話ししましたけどね、このロギングソフト、これがね、非常にアマチュア無線にとってはですね、有効なツールとなってますのでね、アワードハンティングなんかもですね、集計がすぐできますので、便利かと思いますね。はい、いろいろとね、試されていただきたいと思います。この JTDX はじめとしたですね、こういったアプリケーション、これはPC と接続はするんですけども、ポートをですね、USB でポートをいくつか使いますので、このパラで使えるアプリケーションをね、うまく併用しなきゃいけないとかいろいろ出てきますのでね、はい、ハムログのリグ連動とですね、合わせて、JTDX あるいは、WSJT などのですね、アプリケーションを使う場合、この辺のツールも必要になってきますのでね、そのあたりもですね、設定からスタートされているということなのでね、いろいろとこう調べになっていただいて、セッティングされていただければというふうに思います。一番ね、今楽しい時期かと思いますけどね、いろいろと悩んでいただきたいと思いますね。はい、どうもね、ありがとうございました。また状況などお知らせいただきたいと思います。はい、というわけでございましてね、今週の5-9コーナー以上でございます。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてね、ありがとうございます。いよいよね、桜がね、咲く時期になりましてね、ちょっとね、寒暖差がね、結構あってね、暖かいというよりも暑い日があったりね、また寒い日があったりとかいうことで、まあ4月はね、先ほどもお伝えしましたけどね、雪が降るなんていうね、そんなこともありかねますんでね、ちょっと怖いんですけどね、はい。まあ何はともあれね、来週もいよいよ新年度ということでね、はい、いろんなものが新しくはなるんですけどね、なかなかそういうふうにすぐに切り替わらないという、そんな年にもなってしまいましたけども、はい。それと4月はね、もうオール JA コンテストのね、月末にはね、ありますよね。はい、今日話題としてね、オール JA コンテストのこんな懐かしい思い出もありますけども、まあ、やはりね、この学生時代のその最初のこう衝撃があったのね、入学時のですね、クラブ局の、まあ結構コンテスターのね、クラブ局だったんで、気合が入り方がもう全然違ってですね、ついていけるかなと思ったんですけど、なんとか電信モードの担当させていただきましてね、 先列デビューをさせていただきましたけどもね、いや本当にねコンテストっていうのはいろんな思い出がねあっていいですよね。ログがねその話題もいつも出ますけど、手書きのログだったので大変だったですよねこれね。で重複チェックはあの整理簿からですね全部確認しなきゃいけない、もうこれが大変でですね、ログの締め切りにギリギリで、あのよく JR に私があの1年生入った頃よく、ログをですね、提出しに行った思いがありますけどね、郵便だと間に合わないっていうんでね、はい、学校の帰りに JR へ持ってったことがありましたけどね、はい、そんな感じでございましたけど、今はねコンテスト終わるともすぐ皆さんねメール添付で送っちゃったり簡単になりましたからね信じられなくなりましたけど、今日ねいただいてた、まあ、メールの方もねおられましたけど、大変便利になりましてね、こういうのも使わない、わけにはいきませんからね、非常に楽になりましたけど、はい、そんなわけで、まあ、懐かしい思いでございますけどもね、まあ、あの番組的にはねそういうことなので手書きログだけでコンテストやろうかっていう考えもあったんですけど、あれは一度やってみてですね集計が大変だっていうのが分かりまして、電子化が一番いいというのが改めて分かりましたけど、はい、まあ、そんなコンテストもですね番組は企画をさせていただきたいと思いますのでね、ぜひご期待いただきたいと思います。はい、というわけでねございまして、3月最後の QRL お聞きいただきましてありがとうございました。また来週よろしくお願いします。
私ルーシーです。もう終わり？この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JK1MIG 鈴木でした。 73&88 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。